みんなのダイエット。この番組は痩せたい思いが溢れているのに痩せ方が分からなくて今でも痩せ方を探している大人たちに捧げるダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 なんすかこれ。
今回はですね、前回かな、ちょっとお話したの、キングヌーっていうバンドが今ものすごく勢いがあるっていう、で一番新しいアルバムがセレモニーってアルバムなんですけれども、
はい、
そのうちの半分以上かながほぼほぼタイアップなんですよ。なので多分皆さんもどこかで一度耳にしているんじゃないかなと思ってはいるんですが、ちなみに今回そのティーンネイジャーフォーエバーっていうアルバムからカットされている曲、これがですねソニーのワイヤレスヘッドホンだったりウォークマンのタイアップ曲なんですよ。で本来歌詞だと伝えたい思いが溢れているのに伝え方が分からなくて今でも言葉を探しているっていうことなんですけれども、でもこの番組といえば痩せたい思いが溢れているけれども痩せ方が分からないので痩せ方を探しているっていうことだろうということで、
うまい、
オマージュを込めて今回はキングヌーからちょっと力を借りて冒頭のご挨拶をさせていただいたということなんですね。
どうだったんですね、はい、確かに溢れてるんだけど分からない、なんか知ってるつもりで分かってないっていう感じが正解かもしれないですけど、
確かにね。
そのセレモニーという単語が出てきましたが、東京マラソン、
はい、3月1日、2020年の3月1日なんですよね。
間もなくですね、
予定だと。
はい、
そういうイベントごとにはセレモニーがつきものなんですが、そのセレモニーがなくなってしまったということなんですか。なんか俺ちゃんとね見れてないんですよね。なんかその新聞の一面にバーンと出てたりするのはちょっとちらっと横目で見たんですが、
はい、
一般の方が参加する部門が全くの中止っていうことの、
東京マラソン自体が中止っていうことではないんですよね。
東京マラソンってオリンピックの選考に使われるレースの一つなんですよね、確か。
そうです。
その選考は、選考になるものはやるけど一般参加の部がないっていう、そんな感じなんですか。
そうです、平たく言うとそんな感じです。もともと東京マラソンってこう東京の名所を回るみたいなところも、
うん、
そのレースの特色として売っていて、それなので、割と全国津々浦々から東京マラソンを目指して練習をして参加したいっていう方もいらして、結構人気のあるレースではあったんですよね。ただ今回はもう本当に一般のランナーの方はただもう参加申し込みまで受けておいて、
うん、
ただ残念ながら今回は一般の方の参加は辞退していただきますっていうことで、
うん、
選考会のみで行うっていう形になったんですよね。
はい、でその私たちの番組をお聞きくださってシャープ37ダイエットをつけて発信してくださっている、勝手にお仲間にさせてもらいますが、私たちのお仲間でも参加を予定されていた方がいたと。
すごい、
ただ中止になって参加費返金されずモチベーション下がるということで。
下がるわな。
下がりますわねということでツイートを上げてくださった、僕はヘナチョコライダーさんの名前で覚えちゃってるんであれなんですけど、犬井さん残念な状態ということでシャープさんのダイエットの方に上げてくださっております。
なんて言ったらいいの、お悔やみ申し上げますって言ったらいいの。
いや、ほんとそんなレベルだよね。
ねえ、そら下がるよね。
しかも直前ですからね。
まあ、いた仕方ないって言えばいた仕方ないですけどね。まあ、ここでやるって言われてもどうなんて思うじゃない。
ね、
でも、3期がね、返金されないっていうのは、そんなに安い金額じゃなかったと思うからね。
16,800円だったっけ。
あ、そうなんだ。
なんだって。
へ
え。しかもこのレース倍率も高いんですよ。
うんうん、
あ、そうかそうか。申し込んだら必ず出れるわけでもないのか。
ないないない。
確かに、ね、11倍ぐらいのはずなんですよね。
あ、そこを通ってお金も払ってもうあとは楽しんで走るだけみたいなところだったと。
うわ、で当然ね、コンディションも作っておられたでしょうから、
うん、
へえ、わあ、ちょっとこれはね、リニューさんも含め決まって参加されるつもりだった方はすごくショックだったんじゃないか。
井上様は東京の方ではない。
そうですね、うん、
じゃあいろいろ計画されてたでしょうからね。
そうですよね、予定もいろいろ
宿泊とか、
ね、も考えてたと思いますしね。いや、
ならもうどうせなら東京方面まで来て半助のうちの窓ガラスに石ぐでも投げて帰って満喫していただきたいですよね。
いや、そんなことする人じ
ゃ、ね、はい、今だと本当に命がけですからね、半助さんの住んでるエリアに足を踏み入れるのは。
そうか
ねえ、まあそこら辺の感覚がちょっとね、あんまり気にしてないというか、まあ気にしないといけないんでしょうけど、まあ大変な状況になってきているので、まあ防衛って言ってもね、手洗いとか注意するしかないかなみたいな感じで、手洗いうがい、
うんうん
うん、とあとまあなんだろう、このみんなのダイエットで水をしっかり飲みましょうみたいなのがあって、頻繁に水はちょいちょいちょいちょい飲んでるので、なんか飲むの美味しいですよね。
あの、そうですそうです、
飲むのいいんですか。
いいらしいですよ。なんだろう、菌飲んじゃうっていう感じの。
一応一説によるとこう、はい、あの粘膜とかについた菌を飲むことで、
はい、
今で落とすと胃酸の力がウイルスより強くてウイルス溶かすっていう話らしいんですよね。
っていうね、本当かどうか分かんないですけど、
あ、でもこれドクターがあのそれはあの理論上は確かにそうだっていうふうにおっしゃってるドクターの話を聞いたことはあります。
うんうんうん、でもね、
だから、
うん、
そんなに理想通りにいくかどうかは定かじゃないとも言われましたけど、
うん、
でも粘膜のところに留めないっていう効果はありそうですよね、うん、物理的に、
うん、
そうですね、
状態よりはそっちの方が、まあね、湿ってたりする方がいいだろうしっていうのもあって、で僕はそのなんだっけ、哲夫さんがほら、
はい、
おっしゃっていただいたのは時間でこう一気にグビグビっていう話だったじゃないですか。
はい、
僕本当にちょびちょびなんですよ、一口二口を頻繁に飲む感じなので、
うん、
なんかそういう意味でも
そっちの方が良さそうだね、
まあ、いいかなみたいなね感じもしますけど、まあでもいろんなかなり気をつけて、その手洗いうがいもそうですし、不要な外出を控えるっていうこともね必要なのかなっていう気がしますが、まあイベントね、ちょっと来年はちょっと参加できるといいかなとは思いますけど、ぜひ落ちてしまった方、参加できなくなってしまった方、ちょっと気を取り直して何か別の楽しみを見つけていただければと思います。
思います。
じゃ あ, あのその分の流氷プールしておいていただいて、
うん、
あの代替案として、
はい、
僕らのイベントに顔を出してみるっていうことも今のうちからちょっと頭の片隅にすり込んで置いていただけるといいかなって、すごい都合のいい話を今のうちにしておきますね。
そうです、ぜひ、どこら辺がいいですかね、ゴールデンウィーク 前ぐらい、4月、4月2526ぐらい、
すごい、もう日もピンポイントで言ってるんですね。
18、19か25か26ぐらいな感じでいけないかなと考えています。ただいま登山隊、この番組でもアナウンスさせてもらいましたよね。ただいま登山隊方式で参加表明フォームを作ろうかと思っています。設置して、参加しますっていうんではなくて、参加したいと思ってますとか、あとちょっとご意見かける欄もご用意しますので、書いていただいて、ぜひ参加の表明をしてください。で、今回イベントをするとすると、最低観光人数っていうんだっけ、最低遂行人数なんて言うんでしたっけ、
最高、
最低最高人数、
最高、
はい、主催の最高、
ただそれはあの、うん、そうベストじゃないですよ。あのいつも最低最高っていうとどっちなんだって僕は一回頭の中で反芻するんですけど、
うん、
催し行うと書いて最高の方ですね、
うんうん、
そのあるその最低人数が集まらないと開催できないっていう形を取らざるを得ないかなというふうに思っています。なので、その人数の把握もしたいというのが、まあ、一番大きな理由かなっていうのを、まあ、ちょっと参加表明フォーム設置しますので、そちらの方ぜひ参加しますとか、参加考えてますよとかっていうご意見いただけると嬉しいです。
はい、でそこで何をやるんですかを言った方がいい、知りたいよね、聞いてる方はね。
マラソンの大体だからマラソンみたいなのが、
うん、部屋でずっとなんか
体操座りして
足踏みマラソンみたいな、いやそれは無理だよね。この番組の、まあこの番組というか永井さんのあのメソッド、まあこの番組の代名詞と言ってもいいぐらいな、ムーパレックス、
はい
ね、まあ僕も含め、まあこの第2シーズンからお聞きくださった方とかだと、まあいろいろご案内はしているものの、なかなかっていうこともあるんじゃないかな。で、第一シーズンからお聞きいただいた方も、だんだん自己流になってませんかっていうのもありまして、今一度、ムーバレックスをみんなでやってみよう。
やってみよう。
永井さんがいるんでチェックしてくれますよ。
チェックしてもらおう。
という。
ぜひ。
形でやらせていただければと思っています。まあちょっと具体的なね、まあ懇親会みたいなのができるのかとか、ちょっといろいろ詰めていきたいなと思ってますので、随時ご案内をしていきます。今の現時点でこの5月前、4月後半、中旬から後半ぐらいの週末でイベントがあったら行ってみたいとか、ぜひその参加表明フォームの方にお申し込みください。
まあとにかく今言いたいのは、自暴自棄になって交通費を無駄に使わないでって言いたいよね。
大事に
あと、うん、あとあのそんな規模の大きいイベントとお前たちのイベントを大体できると思うなんてお叱りを受けないことだけちょっと言っておいてビクビクしてるんですけど、
うん、でもそれでも来てくれたらいいよね。
はい、あのうん、ちゃんと そこを踏まえた上で、あのあえてそこを見ないふりをして申し上げているつもりでございますので、う
ん、その場合にはオプションツアーで半助家透析ツアーを企画しますんで、はい、そこでうさを晴らしていただくということで、
そうですね、
許していただきたいと。
ということなので、p-scramble.jp、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページにございます。みんなのダイエット、イベント、参加、移行、確認フォーム、ぜひ、お申し込み。お申し込みって言わないのか、なんて言ったらいいんだ。
表明ください。
表明ください。
ご表明いただきたいです。単純に会場を10人規模なのか30人規模なのか50人規模なのかがこちらが全然わからないというのがあるのでね。うん、聞く限り、お尋ねする限り、お答えすべきだとは思うんですが、あまりにわからなさすぎるので、ちょっとご協力をいただきたいというお願いということですよね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご案内させてもらいましたので、これから毎週その進捗は番組でご案内していきますので、随時よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。笑っちゃったでしょ。ダメですよそれね。
いやていうか、もう本当にフォームできてるんですか。僕今フォームができてるのかどうかをすごい気になってて。
そうですね、そ
っちに。ここ3回ぐらい毎回この収録前に30分ぐらいイベントの打ち合わせを緩くはしてたんですが、今日はちょっと遅く始まった件もあり、いきなりイベントの打ち合わせをしないまんま来て、いきなり中身で出たので、ちょっと私もいいのかという思いがしてるんですが、日程も聞いたの、先週ぼんやりは聞いたけど、そんなに言明されてなかったんで、私チケットが取れるかどうかもわからないんですけど、
うん、
あ、その時は半助さんがチャーター便を出して福岡まで私を救出に来てくれると。
うん、
USA レベルですね。
すごいですね。
国力の
エアフォース派がある
銀色のエアフォースワンでお迎えに来ます。
交通費高そうですね。
いや高くなりそうだけどはい、まだ具体的な日程もまあ確定ではないので、すごい不
安。いやでもそこら辺だよね。でもね、
およそこういうふうにご案内をしていかないと、うん、僕は具体的に動かないタイプなので、ぶっちゃけてしまいました。ぜひイベント実現に向け皆さんのご協力をお願いいたします。
あとコロナ収まれ。
ああ、そうですね、あったかくなると少し落ち着くんじゃないかみたいな話もありますよね。
あの手は
ありますね。
寒くて乾い乾燥してると広まりやすいんですよね。さっきの湿気の話といい、
って、はい、なんかでちらっと見かけたので、
あったかくて雨が降って、そしたら花粉症の方も少し和らぐといいね。
うん、まあちょっとそのね、コロナの動向もちょっと気にしながらではございますが、もしそこら辺が問題クリアになっていれば、そこら辺ね、できるといいなと考えています。
はい、あと場所は大体どこら辺ぐらいは言った方がいいんじゃない。
東京です。
東京大体、ね、まあ、変わりだからね。
うん、ね、はい、まあ、僕ら3人が集結しやすいっていうのもあるし、まあ、お聞きくださってる皆さんがどこら辺っていうのも全部を把握できてるわけではないですが、うん、
また生息地調査させていただきたいよねとか、正月すればよかったね。
ああ、ありましたね、そういうのもね。まあ、とはいえ、いろんなところで聞いてくださっているんじゃないかという予測のもと、一番皆さんが集まりやすい東京かなというふうに思っています。
はい、
っていうぐらいすごくふわっとした状況なんですが、まあ予定を空けていただくにもなるべく早いタイミングでご案内した方がいいかと思いまして、
あと何度も言うけど、やっぱり交通費とかを自暴自棄に使わないで、
はい、
ね、
ぜひ
楽しいことがあるかもしれませんよ。
温存しておいて、
はい、
はい、
こ ういうのやけに使やけっぱちで使った後になんかいいことがあったら早く言ってくれたらいいのにっていう気持ちになっちゃうもんね。
やります、
はい、
やります、
はい、
よくあります、僕なので気をつけてください。ということで、はい、まあ順次確定したものは情報として発信していきますので、今このふわっとしたところからどういうふうに詰まっていくのかも楽しんでいただければという感じでございます。
だから皆さんの意思表明もふわっとしたところで大丈夫っていうことなん
ですね。そうです、そうです、うん、はい、今ここでふわっとしてるんで、表明したやんけって文句は言いません、うん、ふわっとした状態それぐらいだったらいけるかもとか、
うん、
全然予定は分かんないんだけど行ってみたいとかね、うんうん、それぐらいの本当にふわっとした参加表明で構いませんので、ぜひよろしくお願いいたします。
その代わり18、19ならいけるって言ったのに25、26になるかもしれない分はごめんなさいねと今の段階ではさせてくださいねっていうことだね。
日付も本当に今現在、さっきもね鉄道さんの話がありましたけど、チケットが取れるかどうかとか確認もしてないような状況で今こうやってご案内しちゃってるので、うん、日程もふわっとしてますが、おおよそ4月中旬から後半ぐらい、
一応俺が行ける日にさせてください、お願いします。
そうだよ、僕と永井さんはね、いざとなれば車で移動しちゃえばっていうのもあるしなんですが、鉄道さんに関してはちょっとね、飛行機なり新幹線なりっていうなんかチケット取らないと大変な状況なので。
でも前回のというか2012年2013年のイベントのやつをちらっとさっき振り返ったんですが、交通費半助さんが気を使っていただいて、私のような高額の分もメンバーで頭割りしようぜって言ってくださる男気のある素晴らしいグレート半助さんなんですが、交通費見たら半助さんが5000円で永井先生が1万1000円で俺が1万6000円だったのね。永井先生と5000円ぐらいしか違わない時があったの。
ああそうだね。
でもそれは哲夫さんがいろいろ工夫をして安いチケットで動けたっていうだけのお話なんですよね。
そうなんですよ、エアアジアでね片道3900円とかに乗っちゃったのよ。だからね今ね何見てもね東京福岡1万円安い、いやー聞いたら安いよって分かるけど俺3900円に1回乗ったんよねっていう感じで、1回すごい快楽を扱うと浴びてしまうとダメだね。やっぱ覚醒剤やっちゃダメってこういうことなんだろうなって本当に思うよ。3900円はもう二度と衝撃はないんじゃない。
ああ、まあそうですね、まあ、ほらそのやなんだっけ格安ってチケットじゃない、なんかその。
いや、格安チケット、はい。
LCL って、あれでしょ
?LCC ですね。ローコストキャリア。
LCL は違うわ。はい。キャンセルができなかったりとかあるんでしょ。
ああ、はいはいはい。あるかもしれないですね。
はい。振り替えとかないですよね。
話だよね、うん。なんかそこら辺はすごい難しいなっていう。まあ、うまくねドンピシャでいいのがあればいいけど、ちょっと怖いなって、僕は使ったことがないんだけど。
あ、そうですか。
うん、なんかね、LCC ってスカイマークとかスターフライヤーってまたちょっと違うよね、安いけど。
あれもそれも LCC ですね。
うん、LCC だと思うよ。
え、そうな
ん。うん、なんか LCC っぽくないような感じでスターフライヤーさんとか高級感を出しておられるけど。
え、でもなんかキャンセルできたような気がするな。キャンセル
だから多分そこに関してはグレードとかタイミングとかによっても変わると思います、
うんうん、ああそうなんですね。
単純に頻度がね1日に1便しかないんだったら振り替えてあげようがないところが、スカイマークさんとかスターフライヤーさんみたいにそれなりに出てれば空きがあるならできるぜっていうこともありえるんじゃないですか、うん、
ってことか、
うん、だから JAL と ANA 以外全部 LCC と思っていいんじゃないの、うん、違うの、
特に思
う。
あ、
そうですね、
うん、いや何をおっしゃいます、エアホース歯をお持ちの方が。
エアホース歯、
歯、
うん、 もうそれでいければ一番いいんですけどね。はい、まあそんな感じで、ちょっとふわーっとした状況でご案内になっておりますが、ね、ぜひセカンドシーズンからの方もファーストシーズンからの方もお会いできる機会を作りたいなと思って3人で今一生懸命考えておりますので、ぜひ詰まり
たい。すごいですね、さっきゆるく考えてるって言ったのに急に一生懸命考えてるっていう風に話が。
ゆるく一生懸命考えてるんです。
そうです、うん、はい、ですけど
一生懸命ゆるくどっちかに、まあいい、はいはい
はい、ということでご案内でございました。でもう一つ永井さんからご案内というかご紹介いただけるものがあると伺っておりますが。
え僕思いっきり素でえって言っちゃいましたけれども、
この1000円とか2000円で買えるグッズのご紹介をいただけると。
いやそれは私の成果発表でという話じゃなかったんですか。
ごめんそういうことだ。
だからあの、そうそうそう、あの、僕、どれの話をした方がいい、うんうんうん、だからちょっとで、裏話でちょっと申し上げますと、
はい、
まあ、あの、一時期、あの、厚底シューズというのが、あの、うん、ちょっと流行って、それで記録が、新しい記録がバンバン連発したっていう話があって、
うん、
まあ、それがあったんで、ちょっと今日、せっかくだから東京マラソンのお話もタイムリーだし、
うん、
まあ、ちょっと冒頭でしようなんていうお話があって、
うん、
で、あの、その流れだったんで、その振りで僕は厚底シューズの話をしろっていうことかと思って、
うん、
すごく迷ったんですね。
そしたらあの打ち合わせていないイベントの話がどんどんここの場で決まっていきおーっと思って、俺今ちょっとチケットのページまで開いてたよ。
ああ、では何が飛び出るのかは後ほど楽しみにしてください。すいません、もうめちゃくちゃだな今日俺、うん、はい、ということで、
あ、だから今から東京マラソンに合わせて厚底シューズを買おうと思ってた人は我慢して交通費に当てて、
はい、そうですね、あの厚底マラソン多分、じゃあ厚底マラソンじゃないや、僕もおかしなこと言いましたけど厚底シューズ結構ね、あのやっぱりあの基本的にあの市販であの売ってる商品っていうのが、うん、あのね、マラソンの基本ルールになってますから、割とだからあの今大体まあ2万円3万円ぐらいのところで割とメインの価格帯でのシューズを使われてる方が多かったりするんですよね。だからちょうどもうあの旅費または宿泊費としてはちょうど良い価格帯なのではないかと。形あるものを買おうとして形ないものに化けるっていうですね、
うん、
ものすごく狐につままれた感はあるかとは思いますが、
うん、
まあでもあのそうそう、あのちょっと話が戻っちゃいますけど、
はい、
僕らやっぱりあの以前イベントに来てくださった方はやっぱりお会いしてはいるものの、
うん、
まあ、の時代も令和となり年数も空いているじゃないですか、
うん、
だから多分結構同窓会チックというか、
うん、
久しぶりえどなたですかっていう方もいれば変わらないですねっていう方もいるんじゃないかなと思ってるんですね、
うん、
でそれがありながら、まあ、もし、ね、あのセカンドシーズンから聞いてくださってちょっと自分も行ってみようかなと思ってくださる方が新たに加わっていったら、
うん、
あのすごくわちゃわちゃして楽しいんだろうなと思ってたりはするんですね、
うん、
はい、
あとファーストシーズンの方は来ないと死んだことになるよ
そういえば参加表明なかったね、来てない、
そうそうそうそう、ああ、はい、いい人やったのにねとかになるからね、
ね、そうなります、はい、っていうかもうあらかじめ言っておきます、あの僕は基本初めましてのスタンスでいきますので、第2シーズンの方からもぜひ参加していただいてお気軽なく、僕ダメなんです、人の顔を覚えられないので、多分全員初めましてな感じで行くと思いますのでよろしくお願いします。
はい、またあの
振り切りましたね、
またシールを用意して胸に貼って、
そうい
ただきましたね、
はい、まあ37ダイエットつけていただいてツイッターの方で、上げていただいて方でアイコンは知ってるとかね、あのお名前は37ダイエットでお見かけしてますみたいな 方がすぐね、名札シール貼っていただくと。
で、俺たちが老眼になったからシールをでかくしないといけないね。
それもありますね。はい、まあ、なのでそういう形も考えてますので、イベント来た時にね、僕らももちろんですし、そのシャープ37つけていただいてツイートされてしていただいてる方なんかは、お聞きいただいてる方同士でも楽しんでいただけるようになると思います。ぜひ参加していただいてご検討いただければ嬉しいです。
ご参加ください。
なんかすいません、僕が段取りめちゃくちゃになっておりますが、成果発表いきます。ようこそみんなのダイエットへ、お越しの皆様。
おいでます。
ここからは週刊ラジオの次回予告になります。
だっぺよ、
だっぺよ。週刊ラジオ130回。
はい。
では、僕の方からは、何だったっけ、横浜を代表するラーメン。
ヒルラーメン、ちょっと残念な。
残念な。そう、横浜、そう、と、その地方ローカル的な話題から、横浜家系って紹介してこれをっていうのは、うん、ちょっと後になって後悔を。
あ、でも味は良かったって話ですよね。
まあ、味はね、美味しかったっていうのと、うん、まあ、この、オーダーの仕方、今までしなかったオーダーをしてみたら、意外と良かったっていうお話です。うん、と、五反田のつけ麺屋さん、
うん、
1点、ご紹介しております。
はい。
あれだよね、辛いもの食べるプロのマッコーさんから、ご紹介いただいたのは、
はい、はい、辛いカップラーメンを3種類ほど。
やっぱり辛いんじゃんみたいな。
3種類 ?2 種類、うん。あと、はい、辛いそば、
うん、
をちょっと紹介した後に、うん、山形のラーメン屋さんちょっと新しいの出来たから、それ紹介していけるかなと思って紹介しました。
すごい。いい感じです。
はい。
でもこれは、あれだね、マコちゃんっぽくない、優しそうなラーメン。
そうですね。これは本当に優しいので、ね。
ぜひ。これは、まあね、やっぱ、山形行きてえな。
お、うまい。
あ、本当？
上達しました。
あ、行きたいです。はい。ということで、週刊ラジオ、ぜひ、ラーメンも、お話も聞いてみてください。
はい。
段取りめちゃくちゃになっておりますが、成果発表いきます。
そんなに進んでこうさらけ出せるほど今回自信が強くあるっていうことですね。成果に自信ありってことですね。
ね、成果自信ありっていうか、まあ、まず先に言っておきます。まあ、お聞き、毎週お聞きいただいている皆さんはお気づきでしょう。私、前回宣言してませんでした。
はい、私もしてませんでした。
あ、そうだっけ、哲夫さんもしてないっけ。自分がしてないのに、わーと思ってて、哲夫さんがしてないのまで。
収録中に気がついてた？僕は収録中に、半助さん、あ、宣言してないじゃん、と思って、で、俺も最後の時に流れで宣言なく終わりそうになって、で、ここで止めればいいのに、あ、もう、いっかって思っちゃったんだよね。だから、すごく宣言してないのは、まして最後、テキスト、文章も書いたりしたから、覚えてました。はい。
ね、哲夫さんの時って、
うん、
哲夫さんの、ネタ帳を見てた時に、はい、スクロールでちょっと一回戻ったんですよね。その時に、スルスルっと上がりすぎて、自分のとこまで行った時に、あって思ってたけど、どこで復活させようかと思いながら、でも、続きの話を聞いてるうちに忘れてました。
なるよね。やっぱネタ帳整理しておきましょう。はい。
ということで、宣言してないから何をやったって、あんまりその、思ったよりやったじゃんみたいな、そういう、実は宣言少なめだったのにみたいな技が使えないんですが、頑張りましたよ、でも、今週。頑張りました。
でも、ネタ帳を、
2回も言った。
うん。 しかもそれ頑張るは人から言ってもらうことだよって永井先生のファーストシーズンのお言葉があったように、さらに言ってもらえばいいのに頑張ったねって。
いや頑張りました。
あの待ちきれなかったんだなと思ってました今。
もう聞いた俺たちはふーんとしか言いようがないやん。わあでもすごい成果発表で今ネタ帳見ましたが、
そうでしょ、そうでしょ、
すごい、あのしなきゃいけないところが過疎になっていない、
なってないでしょ、頑張りましたよ。はい、ということで今週なんですが、宣言しとけばよかったっていうことですが、まず運動、ウォーキングが 1,2,3,4,5 回、
お
お。で、頑張りました。
自転車1回乗りました。
おお、頑張った。
頑張りました。
今週から自転車つこうかなと思いながら、ちょっとできなかったですけど、そのための、まあ、洗車をし、油を差し、空気入れみたいなのをして、ここまでしたらちょっと久しぶりに乗りたいなということで、1時間ほど乗ってきた感じです。で、その後仕事の時に使おうと思いながらなかなかできずのままできちゃってますが、ウォーキングは続けられております。そして、日曜日16日の日曜日が横浜雨でした、いつも夜ウォーキングに出ているんですが雨だったので、まあ、雨だったらプールみたいな話もあったんですが、それは平日仕事帰りにの想定でした、日曜日で外仕事がなかったので家で仕事してて行こうかなと思ったら、あ、雨やんっていうところで考えました。ムーバリックス2回やってる以上、
おー、やり
頑張りました。
ムーバリックス今週16分のムーバリックス、トータルすると5回、
頑張りました、
1回の日が1回と、この雨だった日が、全部で4回、
4セットやったからトータルで5セットやったと、
そうですね、この4回の日が、朝起き抜け1回でことをして1時間くらいかな、もう1回で雨降ってるのを気づいて2セット続けてやったら30分超えるからいいよねっていうので1回の運動にカウントしようと思い2セット続けてやりました。
どうしたの、どうしたの。
で、この日は、まあ、ウォーキングはしてないですけど、まあ、ムーバレックスで代用って考えるとほぼ毎日、今日がねちょっとね、まあ、さっきちらっと話があったと思うんですがちょっと仕事で遅くなってしまいまして今日が歩けてないんですが、今日以外は全部運動しました。そう、SER も今日さっとシャワーを浴びてしまってすぐ出てきちゃったので、SER も今日できなかったんですが、それ以外は毎日。
すごい。
で、ミッション1タオル、ミッション2の目つぶりも毎日。
どうして
咀嚼がまあちょっと開いちゃってるけどほぼ毎日。
いや、半助さんネタ帳に毎日書き込まないから全然してないのかなと思ってた。
今週なんかそれができなかったんですよね。あのね、うん、ちょっと仕事今週
っていうか、あのせっかくこれだけいきなり埋めたってことはどっかにメモってたわけでしょ。
いや、これメモってた、メモってないんです僕。
あ、そうなの。いやいや、それならあれだけど、どっかにメモるなら直接このネタ帳に書けば二度電話じゃなくて一度電話で済むんじゃないと思っただけ。
あの写真です。写真を全部撮ってるんですよ。
はあ、はあ、はあ、
だからその写真でこう付き合わせをしてこうペッペッペッってタオルの写真があれば、まあ、目つぶり、ミッションセットでやるから、タオルの写真があれば2もやってるっていうことで1、2できるじゃないですか。で、SEL はまあもう今は大体できてるので逆にできなかった日を覚えてる感じ、で、まあ、ムーバレックスは 今見ながらしかやってないので見ながらのやつを写真撮っといて、うん、でこれもだから37ダイエットに上げるから写真撮るわけですよ。だから37ダイエットすごいですよ、メモになります。そう、結局37ダイエットに上げるために撮った写真が全部記録になって、うん、後でネタ帳を埋め尽くせますっていう感じです、うん、っていうところです。
はい、
はい、なのでメモ取ってるわけではないんですけど、まあ後で成功は取れるかなっていう感じ。ただまあこれで言うと、
はい、
おやつの写真を取り忘れることが多いんですよね。
いいよおやつは。
そう、いやでもね、ゆで卵とかちょっと工夫したりしたのに失敗したみたいな。今週ゆで卵3回ぐらい、2つは取ってるんですけど、あとリンゴが、ほぼ毎日食べたかな。
ゆで卵はどうやってるんか聞こうと思ったら、コンビニのゆで卵なんですか？
あ、そうです、はい、
ははは、
もう作ってたりはしない。あ、要は作ってると塩が必要になるじゃないですか。まあ塩なくても食えるっちゃ食えるんですけど、
はい、
コンビニのやつって塩味ついてるじゃないですか。
あ、らしいですね。僕コンビニのゆで卵食べたことないです。
あ、そうなんです
か。うん、でもなんかネットニュースでコンビニのやつができる、自宅でもできるようにってことで、なんか塩を吸収させてっていうのが載ってたので、うん、塩味なんだろうなとうっすら思ってました。
はい、なんか ものすごい量の塩を溶かしたお湯に漬け込んでみたいなやつですよね。
なんですよね。で浸透圧で吸わせるっていうのをなんか見ました。
いや、こんなに塩使ってるんだったらコンビニで買った方がいいよねっていうことでコンビニで買ってます。
はあ、はあ、私がアケボノ産業レンジで楽チンゆで卵
は何ですかそれ。
スカイプの方に URL 貼っていいですか。これにしてます。僕も鍋でゆで卵とか使ったりしたけど、時間計ったりとか8個とか作るとめんどくせえとかがあったんですが、これだと、僕が買ったのは2個用で10分かな、透明の上下がパカッと止められる器になってまして、それ上開けるとなんかステンレス製アルミ製みたいな卵のくぼみがあって、でそれその受け皿を一回さらに取って、下に水をここまでっていう欄 100cc ぐらいかな入れて、そしてレンジ、卵を乗せて蓋して横でロックしてレンジに10分したらもう必ず安定した同じやつができるんですよ。なので僕はこれにしてすごく楽になりました。一回食べる分、なんか1回作る、うん、鍋とかだったら1回分じゃなくて4回分ぐらい作っとこうかになって、なんか残ってしまったりとかになったんだけど、もう1回分毎回作るにするとちょっと10分だけど、でも電子レンジのチンだから確実に止められるじゃないですか、
うん、
はい、なのでこんなのにしたりしてます。
なるほど、
うん、ただ半助さんなんかいっぱい作られるならね、ちょっとあれだけど、僕は1人分なので、
うん、
これでまたしますよ。
なるほど、はい、そうね、ゆで卵自体すごい好きなので、うん、そのダイエット目的とかそういうんじゃなくて全然食べたいんですけど、うん、まあ、僕外で食べる機会があるの多いので、そのコンビとか店舗と食べちゃってますが、
はい、
意外と、お腹膨れます、
うん、
意外とお腹減っちゃうんだけど、その時の一瞬の欲望を満たしてくれるので、うん、お弁当までのちょっとした時間に菓子パン食べてたのを今これに変えたりしてます。あとリンゴも続けてますけど、結構やっぱりいいです。
すごい。
なので逆にあれかな、ご紹介してたバランスパワーとか、あの類が最近食べる機会が減ってる感じです。な感じです。
すごい。
と言いながらです。
うん、
僕今日 シャープ37ダイエットのハッシュタグをつけてくださったツイッターのタイムラインを見てるんですけれども、
うん、
ですね、7時間ほど前に、ハンスケさんという方が、今日のアマというタイトルでですね、メープルマフィンという、写真を上げているんですが、
これは
右斜め後ろ 1.5 メートルから、誰が言ったんですか、
ネツオさん。
俺はそんなに、すいません、激安チケットを使っても1万6000円ぐらいの距離離れてるんですけど、
この間もね、このなんだっけな、このコンビニでなんかこのメープルものを見つけると後ろの方でってさ、言っとけ言っとけって、ね、なんか言ってるみたいに、わかりました、言っときますって買いました。哲夫さんのせいなんです、これ。
そうだったんですね、ごめんなさいね。
これね、100円です。108円か。まあ、なんだろう、マフィンケーキってなってますけど、なんだっけな、ポルテって昔あったの知ってます
か？ありましたね。
ポルテ、トルテ、
ポ、パッペポルテ。
はい。
あれに近いかな、もうちょっとしっかりした感じかな。あれも、ふわだったけど、まあ、これも結構ふわふわです。マフィンよりギシギシじゃないイメージ。
ほう。
美味しかったです。メープル感はどうだろう、60点ぐらい、若干メープル、
おお、はい、
でございます。久々なあれだね、ハッピーメープルタグつけるの忘れたと思いながら。
え、ハッピーメープルとかタグがあったの？
ありますよ、ありますよ、ハッピー使ってください。
はい、
しかしということで、
はい、私からすると今調べました。エアフォース歯があるお家と接待が、ですね、1041キロ。
おうおう。
はい。なので、1.5 メートルじゃなくて、1041キロに修正していただければ。
なるほど。
はい。歩くと200時間だそうです。
いや、でもね、こう、ほんとね、メープルものを見つけたときにね、言っとけ、言っとけって聞こえるんですよ。
はい、その右斜め後ろじゃなくて、地図で行くと左斜め後ろ1041キロあたりからあの人の一時が聞こえたというふうに修正お願いいたします。はい、多分僕は言うと思います。一時、
そうでしょ。いや、でもなんかね、右斜め後ろなんだよな。
だって94キロ超えてしまえ。
94キロの呪いもあったね。そんなのもありましたが、
はい、
てかね、でも本当にね、この類の本当食べなくなりました。
食べた日に食べなくなりましたって言われると
全然信憑性がない。
それも自分で言ってて思った今日。でも本当に、いや、やめとこう。
ちょっと下の根の乾くのが早いね。速乾性やね。
本当だよね、今日食べとるやんっていうやつですが、はい、っていう感じでございます。
いっとけ。
本当に言っちゃいましたよ。はい、で、豆腐のミッションはね、やっぱ夜が今あれですね、なんか何回かと思った時があったんですけど、なんか足して代わりでカップラーメン食べるんだったらみたいなタイミングがあった時にしようかなと思ってて、まあ今は食べなくても寝れるわっていう時はやらないようにしてたので、今週もできてません。でも豆腐は朝食べてます
みたいですね。はい、
朝白ご飯を食べる代わりに食べてる感じで、豆腐ねえな。一回鶏焼いて鶏を食べたんですけど、鶏のと一緒にご飯を食べるところを豆腐にしたりとか、豆腐だけとかいう感じにしてました。今週でも本当豆腐多いな。朝豆腐食べてることが多かったです。で、 もういいか、数字いきます。
はい
急に諦めましたね。
なんかもうちょっとアピールするあれがあったような気がしたんだけど。
大丈夫です、数字でアピールしてくれれば大丈夫ですよ。
はい、頑張ります。ではいきます。前回紹介した数字が、2月10日に計測した数値でございます。ごめんなさい、差額を
差額
値段じゃないや、
割引タイムか。
差分の数値を今哲夫さんが
暗算してますよ。自分のやつは Google スプレッドシートに計算させてるから計算しないんだけど、今一生懸命暗算してるよね。これあの全部ウエスト全部点ゼロでいいんですよね。
ゼロです、
はいはい。
体重が、前回ご紹介した体重が 91.5kg でした。今週の体重です、じゃん、90.7。
0.8kg の増量です。
無理じゃない、マイナスマイナス。
ああごめん、俺の暗算が間違ってました。ほんとごめん、あの引き算とかしてたまにやると分かんなくなった。 0.8kg のマイナスです。
おめでとうございます。
頑張りました。体脂肪です、はい。前回ご紹介した体脂肪が 28.0% でした。今週の体脂肪です、 27.3。 ジャイアン忘れた。
マイナス 0.7% の増量です。ダメ、俺に計算させたから 0.7% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです、前回ご紹介したウエストが 107.0cm でした。今週のウエストじゃん、 104.0cm。
まあ、3.0cm のマイナスです。
やりました、
パーフェク
ト。おめでとうございます。
おめでとうございます。
90は切れなかったけど、ほぼ近づきましたよね。
近づいてきたでしょ。でですよ、体重90途中は切ったんです。14日金曜日、15日土曜日は 89.3、89.9。
おお、
と80キロ台に一時ですか。
入った。そして16日日曜日が 90.2 で増えてるのはなぜかなと思って視線を右にやると、これはラーメンですか。豚豚骨にさらにのカップラーメンなのに、このネギと海苔は自分で増量を増し増しなさった。
増し増ししました。
これが 200g あったんじゃないんですか。
ああそうなのかな。いやいやいや、
そういう問題じゃねえよ。
うん、やっぱね、日曜日外仕事じゃないと、やっぱ家で作業だけしてる分量はやっぱ増えちゃうんですよね。なので日月で体重上がるのは多分サイクルかなって思っています。多分明日ぐらいから痩せるかな、っていうかそこからずっと上がってるな、これなんですけど、中長期ぐらいのグラフにすると、ようやく下降フェーズに入ったんじゃないかなっていう感じになってます。
うん、
あの、横ばいにはできたかなってずっと言ってたんですが、うん、ようやく下がり始めてます。で、さっきのメイプルじゃないですけど、
うん、
それを言った途端に、っていうか言った直近の3日が増量続いてるっていう、タイミングが悪いんだけど、
本当に信憑性をなくすの上手だね。
なんか
説得力とか、なんか信憑性とかが
まるで、タイミングが、でも、うん、もうなんか格好フェーズに入れたんじゃないかなって思ってたんですよね。
あ、いや、そこは、いや、そこは信憑性あるよ。だって、永井先生が言われたミッション1とミッション2を全部きちっとやってさ、なんか、ツイッター見てると、半助さんに目つぶりのやつがな、クリアできないの悔しがってるけど、永井先生もそんなに、あの、今完璧にできるなら、 ミッションにならないぐらいで、やり続けることが効果があるって言われてませんでしたっけ、これ。
その通りです。
ですよね。なので
だからこれをちゃんとそう、うん、継続できたっていうところに意義が大きいと思ってますし、うんうん、あとはあの半助さんで言われて週末が、うん、これ体脂肪率も 26% 台まで入ったりしてるんですよね、
うん、
土曜日15日は、
うん、
だから痩せ、やっぱりこれだけ動いて食べるものがコントロールできるとやっぱり数字に反映するんだなというのがすごくよくわかる今週の成果だったなと思って聞いておりました、
うん、僕も、ここは結構に信憑性ありましたよ。僕ネタ帳見ててミッション1とミッション2が全部埋まってムーバレックスが5セットもされてるじゃないですか。
うんうん、頑張りました。
なので怖いのは次回です、
うん、
落ちてはいるじゃないですか、うん、であのまあ落ちやすくもあるっていうことは、
うん、
裏を返すと戻りやすくもあるわけです、
うん、おー、はい、
だから今週ね、あの忙しかったっていうことで、
うん、
例えば、まあ、動けなかったりお食事が普段に近いものになっていくと、
うん、
やっぱりあのそこはね、あのだいぶ確定申告の時期も近づいてきてますから、
あ、そうだそうだ忘れてた、
きっちり数字を合わせてくる可能性もあるので、うん、今週どのくらい、
うん、
あの動けるか、またはあのお食事の方をうまく調整できるかで、
うん、
成果がもう本当にだから天国と地獄の開き方をする可能性が高いですから、
うん、
今週ちょっとあの気をつけていただくとさらに良い成果を出せて、うん、本当にあの90っていう数字を来週くらい切れる可能性が十分にありますので、
そう、
ちょっとそこだけ頭の隅に止めておいていただいて、うん、1週間過ごしていただけると良いのかなと。
はい、気をつけてみ、頑張ります。ということで次回ですが、さっきも言いました、ちょっとイレギュラー状態になりそう、なりそうというかなる予定なんです。なのでちょっと
うん、
ここ 1,2 週間みたいな感じにはいかないかなっていうところなんですが、まあ運動の機会はもう持っておきたいっていう思いもあるので、
今の5回とかそんな普通難しくない？
難しい、あのたまたまっていうというのもあるんですが、なので、まあ、ちょっとイレギュラーな感じのところを、まあ、3回をやって乗り越えようと。
3回もできるの？
3回頑張ります。
後ろから工事のおじさんが無理だぞってゴーって言ってるの
そうそう、なんかここ数日これ結構大きい音が鳴ってね、
鋼鉄を切り裂くような音がしてるよね。
あ
れ今揺れてる、
おじ
さん、ハンスケさんは3回できそうですか？あ、いいよって言ってるような気がした今。じゃあ3だね。
はい。ということで、運動3回です。ムーバレックスも3回。ちょっとムーバレックスなんか楽しくなってきました。
うん。今頃か。
っていうか4回やったじゃないですか。あの今までって大体日に1回だったんですよ僕。
こんな複数回とはね珍しいと思ったし、
っていうのもなかなかや、まあ、やったことがないわけじゃないんだけど、うんうんうん、やってなかったんで、で4回やったじゃないですか、
うん、
次の日ねすげえ変わる、あの軽い。
もう10年ぐらい前から長井先生言ってんだよ。
あのすごくあの日本に来てやっと日本語を覚えた外国人みたいな言い方で表現をされる。
あのね本当びっくりした。あ、こんだけ違うんだっていうね、なんか体が軽いんですよ。じゃ、その日じゃなくて次の日なのかな、なんだろう、すげえ仕事の時に外出た時にすごい体軽いと思って。
それなのにしなくなるのは何なんですかね、中井先生。
本当ね、だから前にもなんか階段上がるのが楽になったとか言っておきながらやんなかったりとかしてたじゃないですか。
多分あの 楽になることって忘れるんですよ、すぐ。
なんてね、
あの、なんでしょう、一般化するって言ったらいいんですかね、あのそのことが当然になっていくので忘れるものですよね。で、あのやっぱりあの悪い状態っていうか自分が振るわない状態になっていくと、うん、そこを自覚しやすいんですよね、人って、
うん、
でもだんだんだんだんそれも過ぎると麻痺をしていき、
うん、
そうするとそれがデフォルトなんだって思い始めて、
うん、
で、あのもう気がつくと動くことすら億劫になってる方っていうのは結構いらっしゃいまして。
じゃあ葉月さんはファーストシーズンの時みたいに腰が痛くなってダメになるまでいかないと思い出さないんですかね。
可能性高いですよね。
あ、そうなんですね。腰も、あ、でも
今シーズン言わなくなったよね。
そうですね、腰痛い、うん、あと肩、
うん、
肩が痛くなったりとかっていうのでよくあれしてたんですけど、それも今、まあ、全くないっていう感じではないんですけど、比較的軽いかなっていう感じです。
じゃあ左斜め後ろ1041キロからムーバレックスいっとけって俺が言ってあげたらいいな。
ああ、そしたら毎日やるかも。
気持ち悪いやろ、毎日耳の後ろから聞こえたら
怖いよね、うん、はい、はい、まあ明太ピリリもなかなか佳境に入ってきているので。
あ、そうなんですか。はい、
見ながら来週も頑張りたいと思います。
だからムーバレックスとミッション1、2を外に出るウォーキングとか少なくてもこっちをやってサイドブレーキを下ろしたら、
うんですね、はい、
いっとけ、
はい、いっときます、
はい、
そうですよね。ミッション1にもまあ頑張って毎日のつもりで、まあ、宣言としては1回、うん、まあ、やります。ね、ミッション2に関して言うと、やっぱりね、今週遅い時間にやることが多くて、帰って帰宅遅いから全体的にやる時間が遅くなったんですけど、遅い時間だともう眠くてフラフラになるから、ほぼなんかやってる意味がないような感じな日もあったり。
いや、でも逆にそれだけでもやったのすごいんじゃないの、そんな時に。
あ、まあ、うん、だから、ね、調子悪い時一応5セットずつをやってるんですけど、例えば15で面開いちゃうとか足ついちゃうとかすると、うん、5セットやっても50秒じゃないですか、うん、1分足らずで終わるみたいな状態の時もあったりとか、まあでもそういう時はもうしょうがないなって思って5セットだけやってやめるんですけど、
うん、じゃあ俺が工事のおじちゃんに言ってあげるから、なんか半助さん帰ってくるぐらいの時間にちょっと音うるさくしてくださいって。
あ、眠気を取る
ガガガガガガって、はい、
なのかな。はい、まあ、でも少しずつまたちょっとタイム伸びてきつつはありますので、
うん、
頑張って1分超えられる日が来ることを思って頑張っていきます。
うん、てかやり続ければいいんじゃない。
そうね、
うん、これはやればいいって言われてたんですから、素晴らしいと思います。
でも本当にあの今週は頑張りました。
ありがとうございます。
はい、言っていたのは伊達ではなかったって初めて思いました。
大体この人が最初から自分で頑張ったっていう時はねえと思ってたけど、わ、本当にやってるじゃんと思って。
頑張りましたアピールばっかりだったからね。
するのはいいんですけど、自動的にハードルが上がるじゃないですか。
うん、
自分で頑張ったって言うからにはさぞいい成果が出てるに違いないって期待しちゃうじゃないですか。
ああ、そうね。
でも今回はあのそれをちゃんとあの期待に応える数字も出てきたことですから、
すごい
本当にあの頑張ったなと思っております。
さすが、
ありがとうございます。まあ、今回自分でびっくりしたのはウエストは週1でその収録の日しか測らないので、うわーと思ってびっくりした。3回ぐらい当て直しましたよ。大丈夫でしたっていう、びっくりしましたが、また来週も減ってるといいな。頑張ります。ということで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
哲夫さん、よろしくお願いします。
はい、では哲夫です、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今週は8回だったんですね。8日間ですよね。
そうですね。
はい。なんか12日の水曜日はオフのつもりでした。そして15、16の土日と17、18の月か昨日今日がですね、なんか36時間仕事して12時間寝るみたいな、なんかこの2つがくっついちゃって僕なんか8日間じゃなくて5日間ぐらいしかない感じなんですよ今回。なんか曜日の感覚もおかしくてすごく、はい。なので朝起きて ABS AR 鉄道スペシャルをやってるんですが、あの2日目の日はなんか空いてるのはなんかそのためなんです。はい。ということでちょっと起きた日にはやってるつもりなんですけども、そんな風に2日くっついちゃったから ABS AR は 1,2,3,4,5 回しかやってない形になっちゃってます。
起きた日にはやってるっていう、
はい。で、プッシュアップも起きた時にやってるので 1,2,3,4 プッシュアップはオフの日もやったんだよね。つもりだったんだけど 1,2,3,4,5 5回で、あ、うん、ああそうか、昨日の分があれだったから6回ぐらいの感じです。で、ちょっと動画を撮って見てもらおうと思ってるのがちょっと間に合いませんでした。次回まで撮りますんでちょっとチェックをお願いします。
はい、
はい。で、水分ですが自宅で丸々っていうのがなかったので、10回が飲めなかった。あの30分遅延でごくごくができなかったです、うん。でもうちょっと意識しそびれて全然という時もあるし、意識したんだけども1日家にいなかったから5回しか4回しかできなかったみたいな感じでしたが、ウォーキングに出た時には水筒を持って行って、バームウォーターを補っております。
うん、
ということでウォーキングは2回です。
うん、
はい。そして夜に豆腐を食べるミッションは本当に半助さんが言う通り見た目が同じになってもうちょっと揚げるの恥ずかしいよなにかなりなりました。はい。毎日じゃないかな、11日オンニラ玉、11日火曜日夜食べた、12日夜食べた、13日夜食べた、14日夜食べた、そして土日がぐちゃぐちゃになったあたりで日曜日の夜というか明け方食べた、まだかな、あ、なんで17、18を食べてないぐらいか、だからほぼ毎日ぐらい食べました。はい。そしてプロテインですが朝1回飲んだ、あ、そしてセブンイレブンの冷凍ほうれん草100円で 150g で2つまみして7日ぐらいで終わったから1回 20g ぐらい入れてたみたいです。はい。でそれが終わってスーパーで買った100円のほうれん草を自分でカットして冷凍したんです。やっぱ味を青臭さを感じないっていうのがすごく良かったので、なので今そのやつになってますが、それでも味わかんない。はい。なのでいけてます。はい。が11日12日13日、で14日は朝どうしてもしっかり朝ごはんが和食が食べたかったんでこの日はプロテインをしてません。で15して今日15、16と17、18がぐちゃぐちゃになったんでね、ちょっとここができなかったかな、うん、ぐらいなので、4回ぐらいかな、
うん、
プロテインやっております。はい。そして半助さんに言っとけと言ったのにちょっと近い、どうしてもチョコドーナツが食べたくてチョコドーナツを食べました。ですね、こっちにですね両友パンというパンがあるんですよ。多分福岡ですよね。そちらないですよね。
聞いたことない。このパック見たこと
ああそうですね、はい、両芋パンという地元のパンがありまして、これを子供の時から、
うん、
それにですねチョコドーナッツになるのかな、
うん、
ちょっと安めの硬いガシガシのドーナツっぽいやつにチョコがかかったマンハッタンというのが福岡県の子供はみんなよく食べているんですが、これが久しぶりに見つけたのでマンハッタンをとコーヒーを食べました。なのでさっきの一時計と同じぐらいの品質でしょ多分
これあれでしょ、オールドファッション、ファッション、
え、なんだっけ、オールドファッション、はい、
オールドファッションにチョコがかかってるような感じ。
もうちょっとオールドファッションにも多分ね、オールドファッションよりも生地が安いんだと思う。
へ
ー、オールドファッションよりももっとガシガシになってしまうんだろうと思うんだけど、
お
雰囲気はそんな感じです。
ザクザクっていうか、
はい、ガシガシな感じだ。
ガシガシね、
はい、子供の時によく購買部で買って食べてました。はい、ということで僕は左斜め 1.5 メートルから行っとけと言われたので行ってしまいました。はい、
はい、
そんな感じです。なのでなんかちょっと土日月火がぐちゃぐちゃになっちゃいました。ということです。それでは前回ご紹介した体重が 82.2kg でした、
はい、
今週はじゃん 82.3
0.1% のザラです。
0.1kg や、
あれ何つった、 0.1%
言った
んや、 0.1%
単位が違うわ。
0.1kg のゾロです。
お疲れ様です。
体脂肪率です。前回ご紹介したのが 30.5% でした。今週は、はい、じゃん 30.7
0.2% のゾロです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ウエストです。前回ご紹介したのが 93.8cm でした、はい、今週はじゃん 94.3
0.5cm の増量です。
お疲れ様です。
逆パーフェクトです。
行ってしまいました。ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあでもとは言いつつも、
はい、
ほぼほぼステイっていう感じなんですよね。
まあまあもちろんね、
はい、うん、
まあまあまあまあ、だからまあ折り合いがついてるっていう感じではありますもんね。
はい、
そう、不規則なあれが結構ダメージがあったかもしれないじゃないですか。そんなことないですか。鉄36時間って言いましたっけ、
うん、
36時間仕事してたら結構食べたんじゃないですか。そんなことないですか。
どういう、一回だけ何食べたか、食べたはずの時間だけ書いてて、
うん、
なんか食べたんですけど、ここが思い出せないんですが、
お
そんなには。でも、うん、なんかやっぱ、急にカツ丼が食べたくなってカツ丼食べに行ったりとか。
お
ぉ。
あ、まじ、あ、そこでのあれか、
うん、
マンハッタンドーナツもありのって。なるほど。
あとね、全然関係ないけどごめん、聞いて、ハンスケさん、あの冷凍餃子がやっと終わったのよ。餃子を頑張って極めたのに、極めた意味が全くない冷凍餃子がやっと終わったのよ。それが14日の金曜日ね、これがリンガーハートの最後のやつです。で、チャーハン、あ、そっか、チャーハン食べてるんだよね、この時チャーハン食べたくなって、
うんうんうん、
まずチャーハンはあの米油で作っ、最近あの餃子用に買った米油でやったらあんまりベタ感がなくなった、ない。
へ
え、米油でもいいチャーハン。
へ
え、はい、餃子、あ、ごめんなさい、チャーハンのパラパラ感は俺もいろいろネットとか調べて、最初から卵かけご飯状態にしてやったらいいとかいろいろ聞いたけど、一番効果があったと思えるのは、試して買ってんであった冷凍のまま入れない。
ん？
一回、僕は冷凍ご飯で作るんだけど、冷凍ご飯を必ず一回チンして温めて投入する。
うんうん
うん、これがパラベチャベチャにならない。
へ
え、うん。でさらに、今までサラダ油でちょっと油っぽさが出てたのが米油にしてちょっと少なめにして、すごく良くなりました。
うん、へえ。米油自体が使ったことないからな。
全然癖がない感じ。なんか正直米油とサラダ油普通の料理だったら俺でも出されても分かんないと思うけど、今まで気になった餃子と卵焼きとチャーハンの時には油臭さがあんまり、それでもサラダ油の時に臭いとまで思わなかったんだけど、油の量かなと思ったんだけど油の嫌な感じはない。というのが米油でした。そしてこれで冷凍がなくなったのでやっと久しぶりの生餃子、
うん、
で今度は腕を上げたはずだからということで、17日の昨日かに餃子を買ってきて、
うんうん、
生餃子をやったらちょっと色は見た目はあれなんだけど行きました。
まあ、美味しそうにできてる
の。本当綺麗な、綺麗な羽じゃないけど、でも油もそらプロみたいにさ、後で下っ端が鉄板洗ってくれるならいいけど、そんなことしないわけじゃない。俺が作るわけじゃない。洗い物もするわけじゃない。だからそういう意味でいくと汚れとかもほぼなく、余分な油もなく、も
う
全然紹介したロケットニュースのやつだと油を多めに入れてしっかりそら焦げがつくよね。そして多かった油はひっくり返す直前に油ポットっていうの、
うんうんうん、
ね、油料理いっぱいされる方油ポットに一回逃がしてみたいな感じだけど、俺油ポットが嫌いなのよ。
はいはい、
うん、19の時に初めて一人暮らしをしだして2日目の夜にとんかつが作ってみたくなったのよ、揚げ物を。
で、それ2日目で思ったのよ。
大超ハマってるほどでもないけど、やっぱだから作ってみたくなったんだよね、自分で。で料理の本持ってたし、その時から固めるテンプルはあったので、それで作ってまあそこそこができたんだけど、もう油の処理が嫌で、もう二度としないって言って、俺油物はうちでしなくなったのね、
うんうん、
やっぱ油の処理が嫌なんだ俺。で行くとこの17日のやつはね、本当に最後、
うん、
全然こう油ポットに捨てなきゃ、これそのまま流しに捨てたら怒られるよねのレベルじゃないジャストの油でできました。
へえ、まあ、そこで余んないっていうことはその料理にも残らないっていうことだろうからね。
ああそうでしょうね、はい。なので、うん、いまいちこう見た目は完璧100点じゃないんだけど、トータルのその手間パ何でもいう、うん、洗い物まで含めるとほぼ現行の92、3点だけど、これぐらいだよねというあたりまでいけた誇らしい餃子でございます。
美味しそうだ、もうそんな言うけど全然これ美味しそうでいいじゃないですか。
本当なんか見た目がいまいちくない、やっぱっていうかね、味の素の冷凍餃子とかを本当にそのまま作った方が見た目も羽がついててすごいよ。
ま
だです。
うん、
はい、ということで、
そうです、
はい、いただきました。ということで食事が、そっか、いやラードが来たので野菜炒めを作った時に結局焼きうどんにしちゃったんだよね。
ああ、はいはいはい、
だし餃子も今思うとちゃんぽんと、あちゃんぽんじゃない、チャーハンと、
うん、
スペースセットにしたり餃子とラーメンにしたりということで、結局炭水化物がそれなりにあったね。カツ丼は自覚があったけど、他もまあまああったみたいだね。はい、
そういうことか。
一人で小さく反省しております。
なるほどね。
前々回ぐらいの永井先生の、はい、炭水化物が
結構あるじゃん、
あるやんっていうね、はい。いう感じでした。
はい、
まあでも今回折り合いがついて今の数値っていうところかなという感想なので、う
ん
う
ん、はい、
あとは、ね、このところに来て手帳さんがご自身の筋トレの必要性を感じ始めたっていうところも踏まえ、
うん、
かつですね、僕今日ですね、ちょっと新しいお客さんといいますか、
うん、
まあ、正確に言うと新しいお客さんではないんですけれども、
うん、
8年ぐらい前に14キロぐらい落とした人がですね、
うんうん、
やっぱりあの見事に育ってそれ以上の数値を弾き出して SOS のサインが来たので、
うん、
またあの新たに一からよろしくお願いしますということで、うん、久しぶりにちょっと今日お相手をしてきたんですけれども、
う
ん、まあ、あのやっぱりお腹を落としたいって話をするんですね、
うんうん
で、まあ、その方は女性なので、まあ、いきなり筋トレっていう話をすぐ進めることではなかったんですけど、まあ、ゆくゆくやりましょうっていうお話 で、
はい、
でその時に、まあ、でもできるだけあの何でしょうパパッとやりたいみたいなお話もリクエストとしてありまして、
わかる、
うん、あなるほどなと思って、で、まあ、特に腹筋って実は正しくやるのがすごく難しい種目ではあるので、
はい、
うん、あのまあ確かにシンプルにやってもらえた方がミスが少なくて良いなと思っていて、
うん、
で、まあ、でもそういえば哲夫さんも腹筋のことを考えていた、そして、まあ、あの前回ネタ帳に哲夫さんがあの腹筋とあの体型の相関図といいますか、
はい、
体脂肪がこのぐらいの人とお腹がこのくらいですよっていうチャートではないですけども図をネタ帳の方に上げてくれてたんですよね、
はい、
でそれを見てて、
うん、
ああちょっとある程度のところまで持っていくには、
うん、
これは少し文明の力の力を借りようと思いまして、
うん、
まあ、あのそれをそうあの哲夫さんにじゃ あの哲夫さん成果発表の時にちょっとそのお話をしましょうって言ってたら半助さんに先ほどぶっ込まれたということと次第がございましてですね、まあ、その時に何をぶっ込まれたかと申しますとですね、
はい、
あの哲夫さんがあの腹筋ローラーをやるのはどうでしょうと思って、まあ、今回お勧めしたいなと思って、
はい、
まあ、事前にネタ帳の方にはあの腹筋ローラーが一覧でパーッと出てくる Amazon のウェブページの方を、
うん、
まあ、ちょっとあの貼り付けておいてご覧いただく流れにしてるんですけど、うん、腹筋ローラーってあの、はい、シンプルな割に腹筋を始めたした上半身ものすごくシャレにならないぐらい効くんですよ。
へー、
なのでただこれに関しては継続をしなくちゃいけないっていうところはあるので本当に毎日コンスタントにやっていくとやっていく分変わるっていうものなので、
へ、
それができると良いなっていうのもあの意外だとコスト的にも割とお求めやすい価格帯のもので十分効き目があるので、
びっくりしました。私見た時一桁間違えて1万1000円と思ったら1100円だったんですね。
そうなんです、だからもう本当にあのシンプルにタイヤに横にこうハンドルが2本ついてるだけのもので十分なんですね。
うんうんうん。
で、まあ、あの、一時期ものによってすごくその、腹筋ローラーがいろいろな名前がついて流行った時期が何年くらい前だろう、6、7年前かな、あったんですけれども、
うん、
その時にあの、例えばその本体自体にデジタルカウンターがついてたりとか、あとですね、まあ、基本的にあの腹筋ローラーって大体皆さん両膝をひっついて、
うん、
まあ、車輪一輪車のようについあのこう立っているタイヤの両脇の真ん中の部分にハンドルが左右についていて、
はい、
このハンドルを持ったまま、まあ、あのコロコロと転がすことで体が広がっていくのを戻すことで腹筋を鍛えるという動作をしていくわけなんですけれども、
うん、
あの一時期はあの本当にあのそこにいわゆるデジタルカウンターがついていて自動で何回やったか数えてくれるとか、
うん、
あとあの戻ってこれなくてそのままペタンって体が倒れてしまう方も結構多かったので、
うんうん
うん、オートリバースって言ってあの昔のカセットテープレコーダーみたいな感じで、
うん、
自動であの体を戻す機構がついているものとかものすごくいろんな種類が出たんです、結構いろいろな種類が出てたんですよ。
はあ、
ただまああのどうしてもやっぱり本来あのなんでしょう極力シンプルだからこそ効いていたものが装飾品が多くなったことによって簡単にはできるけれども成果が出るのにどうしても時間がかかってしまうものになっていたので、
は
あ、もっとシンプルでいいのになと思っていたら最近原点回帰をして本当にあの例えばあのいわゆる直線的な動きで動作を成していくものではあるんですけれども、
はい、
最近ですとそれがあの左右に例えば1回目はまっすぐ伸ばす戻します、2回目は右側に体を少しなんて言うんでしょう、まあ、あの横に ずらしながら右側に体を持っていきます、はい、そして戻します、
はい、3
回目左側に持っていきます戻しますみたいなことが、
はい、
自由度が高く動かせるものも出てきたりしてるんですけれども、
はい、
まあ、それ自体はすごくあの機能も高いですし、あの本当に直線方向だけじゃなくて左右とかさまざまな方向で動ける方が幅の広い筋肉も動かせるので、
うん、
まあ、それ自体はすごく良いなと思っていて、そういった機能を持っているものでも、まあ、本当にあの2500円以内くらいでお求めいただけるので、
へ、
器具としては非常にシンプルな分優秀なんですね。でもあの本当にあの体脂肪率が 10% 台になっていて、筋肉の形が彫刻のように隆々としている方っていうのは、大体それをあの最初体がへの字って言ったらいいんですかね、ひらがなのへのような形をして、そこからまっすぐ伸ばす、だからもう膝立ちとかじゃなくてつま先立ちでスタートポジションを取って、そこから伸ばしていってまた同じように戻していくっていう動きができる方が非常に多いんですね。だからそこまでできるようになると、逆に言うと本当にあの隆々とした筋肉が出来上がるっていうことも言えるので、まあこれはあの動いていただくに、特にあのいわゆる器具物って使ってない時に場所を取るっていうのが難点の一つでもあると思うんですけれども、ご自宅に置いておくと、これ非常にあの場所も取りづらいですし、あとはまあしまうこともしやすい、他のものに比べてとてもあのサイズもコンパクトですから、使わないときにどこかしまうとか移動するっていうことも簡単なので、
は
あ、一応腹筋を鍛えていく器具をもしあのお求めになることを厭わないのであれば、
はい、
ちょっとご用意をいただいて、これを使う分には腹筋を割っていくというところ、
はい、
また引き締めていくっていうところに大いに近づけるのではないかなと思って、
ありがとうございます、まあ、
ちょっとあのローラーをあのお使いいただくのはどうでしょうというところが、まあ、今回提案としてあるわけなんですね。
ありがとうございます。これぐらいの金額ならいきます。
おお、すごい。
これあの料理の時にお肉伸ばしたりとかいうのには使えないんですか？
もしかしたら普通あのこれあのアメリカのトラックのタイヤみたいな溝がついてるんですよね、ローラー自体、
はいはい、
なのでもしかするとお肉にその形が刻み込まれる、
はい、
またはあの、はい、タイヤの溝の部分にお肉が挟まっていくっていうことを、
うん、
まあ、あらかじめ考慮していただくのであれば、あの、はい、一石二鳥という使い方自体も問題はないと思います。
なくはない、うん、ちょっとじゃあちょっと控えます。
まあ、でもあの一番本当にあの分かりやすいですし、誰がやってもまあ間違いなく鍛えられるっていうところが一番試しやすいポイントかなというのと、ただ想像以上に結構ハードです。だから最初は体を倒さずに、というかあのベターンってこう倒れ込んでしまわないように5回続けてできるっていうのを一つ目標にしていただけると良いかなと。
行っちゃって帰ってこれなくなったらそれはカウントしないんですよね。
そうですね、あの行って戻って1回っていうところで、うんうん、それをまあまず多分5回ぐらいでも結構きついので、
いやそんな気はします、はい、
はい、だからまあ一つ本当に連続して5回できるところからを目標にしていただくと、スタートラインの設定としてはちょうどいい負荷になるのかなと思ってるんですね。
はい、
なのでちょっとあの本当にご無理でなくば腹筋ローラーを一つ使ってみるのはいかがでしょう。
わかりました。じゃあ まず1回から増やしていっていいんですか、5回に。
あ、でもこれはもうあの最初から5回やるつもりで考えてもらえた方が良いですかね、
は
い、
で時間帯は、
あ、もう全然あのとにかくまずはあの転がして倒した体を元に戻すっていうことさえできれば、もう時間はあまり考えなくてもいつでも大丈夫ですし、あのできる方になると、例えばあのゴロゴロって伸ばしていった時点で5カウントぐらい止めるんですよ。 でそこから戻そうとするんですけれども、それはかなり負荷がまた強くかかっていくので、いきなりそれをやるのはちょっとさすがにハードルが高いですから、もう本当にあの転がして止まってすぐ戻してくる、引き戻してくるっていう動作で使っていただければ良いかなと思っております。
はい、わかりました。じゃあちょっと購入します。ありがとうございます。
でも本当にあの金額がそれほど高いものじゃなくて全然問題ないですから。
この1万1100円でもいいんですか？
もう全然問題なくお使いいただけると思います。
でその1100円のやつでもあの僕やったら下の階の方にうるさくないのかなと思ったら、使用中にゴロゴロ音がしたり床が傷つく心配もなく夜間でもトレーニングできますみたいなこと書いてますね。
そうですね、最近すごいのはあの超静音設計っていうものもあったりとかして、
はあ、
前はあの本当にゴロゴロとかだったりとかの、あの本当にマンションとかにお住まいの方だと、はい、下の住人の方に迷惑がられる可能性があるぐらいうるさいものもあったんですけれども、はい、今やっぱりその部分をかなりフィードバックされたものが増えてきますね。
はあ、
だから久しぶりに僕もちょっと見てみたら、バリエーションというよりもあの静音設計っていうことにびっくりしました。やっぱりあのそれだけあの難点だったんだなっていうのと、
はあ、はあ、すごいですね。
もうでも本当に今種類がたくさんあるので、ちょっとあの聞いてる方でご興味がある方もぜひぜひちょっとあのね、アマゾンのサイトとかでもたくさん出てきますので、腹筋ローラーって入れていただくと、なんかあの昔の海賊船とかに積んであったお酒の樽みたいなのにハンドルをつけたものもありますね。
はいはいはい、黒ひげ危機一発ができそうなんですね。
そうですそうです、はい、そんな黒ひげが入って、黒ひげ船長が入ってるようなのを横に倒したみたいなやつですとか、パッと見ドローンみたいな形をしたのとか、本当にあのいろいろ種類が出てきてることにもびっくりしましたが、でも本当にあのシンプルなもので構わないので、うん、もう一番お安いところですと本当に1000円切るもので、709円とかであったりとかするのもありますしね、もう700円800円とかで売っているものも普通にあるので、
なんか電人座棒がある、はい、
はい、そうです、ありました、電人座棒。これも知っている方は割と年齢がつまびらかになっていく感じではありますが、うん、まさにそんな感じですね。変身前の、あの電磁座ボーガーというのは人型のロボットが、うん、普段はバイクとして乗れるんだけれども、ヘルメットからのヘルメットについているマイクの指令で人型になるっていうですね、
あの、はい、
昔の特撮ですよね、はい、でもリブートされたんです
ね、
確かアマゾンとかで見れたと思いますが、はい、そう、あのそれのまさにあのバイク形態の時のような形で動くものだと思っていただけると、はい、まさにその通りっていう感じですね。
はい、
まだ本当にあのこれで、そう、あのまずは、はい、試していただけると良いかなと思いますの で実際動いてみたら、あの思ったより全然できないとかいうお話も出てくると思いますので、
そこ
はちょっとあの動いてみてから、はい、いろいろとまたお話が広がると良いかなと思いますので、本当にあの1000円切ってるものもたくさんありますので、はい、
うん、
そのくらいの価格帯のところから始めていただけていいんじゃないかと思っておりますので。
ありがとうございます。じゃあ届き次第やります。
はい、あのお試しいただいて、
ありがとうございました。
ごめん、一回止めてもらっていいですか。はい、
ということで今から長い話をなんかしましょうか。
あの次回、
どうでした、あの12日から12? バレンタインもありましたけど、バレンタインどうでしたか。あのね、天気がね、今実は半助さんが足がつってしまってしばらく静かだったのはそのためだったんだそうです。で、僕も早く終わりたいらしいんですが、僕はまだ喋りたいな。
ごめん、まだなんだろう、このあ、おさまた、はい、ではちょっと、あ、
どうしようか。12日の朝ごはん何食べました。
それはもう、
あ、はい、すいません、
そのなんだ、いたたたたたた、
また来た。
この足つるのってなんかふっと治ってなんか突然ビーンって戻りません？
あ、まあ一回鳴りかけ、あの鳴りかけでプッと戻る。
あ、今そんな、
そんな感じですか。
あ、今消えた消えた。じゃあ終わりましょう。はい、はい、腹筋ローラーぜひ試していただいて、あのでも、はい、ギューって言ってバーンってなって危なかったりしないですか。それが聞いて、さっき聞こうと思ってて痛くて喋れなかったんですが、
僕今ハースケさんがそう、あの長島監督みたいになってるなと思って
ギューって言ってバーンって、うん、その時は
なんかダーンって、あ、でもそっか、膝ついてやれば大丈夫なんですかね。なんか
そうですそうです、
いやもう膝つくにやって、なんか痛い目、
もう僕はもうビューンって伸ばした状態でプロプロプロプロってなって、もう戻れん戻れん戻れん助けてって気はしてる。
あ、まあそうなりそうですよね。
これに関してはそこまでを楽しむのがあの、うん、一応あの一式かなと思ってるので、
はい、
最初はあの本当にあの思ったよりも、うん、結構
なあ
きっと思ってもらえると楽しめていくかなと思います、
うん、
で、まあ、10回できるようになると本当にあの腹筋だけじゃなくて上半身の筋肉のつき方結構変わっていきますので、もうぜひこれはあの、はい、そう使っていただいて試せると良いかなと思いますので、
はい、ぜひレポートを楽しみにしております、
はい、ということで、これ足のつりにも効くんですか腹筋ローラー。
もう
そうですね、これだからあの最初の姿勢、あの、ね、あの膝立ちじゃなくて、あのちゃんとあのもう体をへの字にした姿勢でやっていっていただくと、うん、足のつりの、ね、予防だったりとか改善にはつながりますので、
うん、分かった、半助さんに今買って送ってあげようか、間に合うかな。
い
や
間に合わないので、
はい、はい、はい、
これちょっと気にしました、みんなの大何回だ何回だ、176回お届けしましたのはハンスケット
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。表明よろしくお願いします。参加表明よろしくお願いします。
参加表明よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
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 また来ましたか。
最後に
3回も来るですか。
いや、治った。あ、
アンコール、ま、アンコールアンコール
何でしたっけ。
アンコール
治った、復活した、大丈夫です。
あ、買いましたか。
お騒がせ、お騒がせ。ちょっとでもなんかしばらく怖いな。ちょっと動かすと釣りそうです。
お大事なさってください。
ありがとうございます。はい、あ、すいません、次回ちょっと遅くです。